キャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。あなたも一緒に良かったを探しませんか。収録日3月23日です。本日の千葉県とっても寒いです。お日様が出ていなくって気温ももちろん低いんですけれども、昨日はねそうでもなかったんですよ。昨日は風は強かったんだけどお日様が結構、出ていたので気持ちがいいというかね、お日向にいるとあったかいということで、実はですね昨日私いくつかお外でご用をしてまいりました。今日じゃなくてよかったなと思ってます。昨日のあったかいうちにいろいろ終わらせられてよかったなと思ってるんですけれども、何をしてきたかと言いますと、まずは美容院に行ってきました。私 1.5 ヶ月に1回ぐらい美容室行くんですが、いつも通り髪をカラーリングしてちょっと春っぽい色にしていただいたり、あとはカットですね、カットしてもらって、でいつもだったらそれで帰ってきちゃうんですけれども、昨日はですね、担当の美容師さんにお願いしてちょっと髪の毛セットしていただいて、美容室の次に向かったのはセルフ写真館。セルフ写真館ってご存知ですか？多分ね韓国発祥のサービスだと思うんですけれども、普通はフォトグラファーさんがいてはい撮りますよみたいな感じで撮ってもらうじゃないですか。このはい撮りますよが自分でできるっていうサービスなんです。つまりですね、リモコンのシャッターっていうのかなをもらって自分でポチッと押すとカメラのシャッターが切れるんですね。でその撮影ブースの中は自分一人しかいないんです。だから緊張せずに自分の撮りたいように撮れるっていうとっても魅力的なサービスなんです。ごくごくたまにですけれども、フォトグラファーの方にプロの方に撮ってもらう機会というのはあったんです。で前回撮ってもらったのがもう6、7年前なんですけれども、その写真とっても気に入っていろんなところで使ってたんですが、さすがにもうちょっとねなんか詐欺じゃないですけれども、6、7年前に撮った写真まだ使い続けるっていうのもちょいズーズーしいかなっていう気がしてきまして、もう一回プロフィール写真撮っとこうかなと思ったんですが、やっぱねちょっとねフォトグラファーさんに撮ってもらっちゃうとすごい出来上がりはいいんです、仕上がりはとってもいいんですけれども、どうしても緊張しちゃって素の自分じゃないと言いますかね、あんまり普段の自分っぽい表情ができないなって後悔することが多いので、この際セルフ写真館でちょっと撮ってみようかなと、チャレンジしてみようかなと思いまして行ってまいりました。今回お世話になりましたのはセルフ写真館オリジナルというサービスです。セルフ写真館というのは全国にあるようです。比較的こう都市部のところに行きますとあると思うので、もしご興味ある方、お近くで探してみてください。だいたいね、システムも同じみたいですね。15分とか40分とか、まず時間の制限があります。で、その時間内であれば何枚でも撮っていいよっていうところもありますし、何枚までみたいな。ある程度決められた枚数の中でというところもあります。あとね、多分人数によって値段が変わります。私が今回行ってきたところはですね、一人2000円で15分までだったら撮り放題というものなんですね。で、この撮り放題っていうのは紙に焼いた状態ではもらえません。撮った写真のデータをもらうという形です。今時だったらデータでもらった方がいいかな。って思う人が多分ほとんどだと思います。なんならね後で補正みたいなこともできますし、もし出力紙にしたいのであればコンビニとかでも今現像できますのでね、これ本当によくできたサービスだなと思って感心しちゃったんですけれども、普通の写真館ってお客さんの予約が入らなければ当然ながらそのスタジオが空いちゃうじゃないですか。この空いた時間にセルフ写真館として貸し出しをするっていう、だからその写真館にとってもメリットの大きなサービスなんですね。一応人が最初はついてきてくれるんですけれども、カメラのそのシャッターの切り方の説明をして、で一通り使い方説明したらもうカーテン閉めて出て行っちゃうんです。 で、タイマーがセットされてまして、私の場合今回15分だったので、15分間自由に撮っていいよということなんですけれども、15分間本当にフリーです。で、オリジナルさんの場合は全データをいただけるということなので、最終的には私250枚ぐらい そんな撮ってどうすんだって感じなんですけれども、めちゃめちゃ撮りました。で、散々撮りまして、15分経つとピピピピとアラームが鳴ります。鳴ったら自分で止めます。で、パソコンが置いてあって、それがモニター代わりにもなってるんですけれども、パソコン上で終了っていうボタンが押せるようになっているので、それでパソコン操作して終了ボタンポチッと押す。そうするとですね、その瞬間に、もうそのパソコンでは写真が見れなくなります。確認はできなくなっちゃって、代わりに QR コードが表示されるんですね。この QR コードを自分のスマートフォンで、まあ、撮影っていうのかな、その URL にアクセスする。そうするとね、ドロップボックスっていう、クラウド上のデータストレージのサービスがありまして、要は、クラウド上に一旦撮影したデータが全部アップロードされます。で、これをスマートフォンなりパソコンなりでダウンロードできますよっていう状態になるんですね。ちょっと気をつけなきゃいけないのが、これはね、その日の当日きっかりでもう消去されてしまうデータなので、当日中に必ずダウンロードをしてくださいと言われました。で、ここまでの一連って全部そのシステム上で行われますので、人が介在しないんですよ。ですから実際に写真館で働いてる人は、私がどんな写真を撮ったのかっていうのも一応多分建前上は見られないはずですし、0時になったら全部消去されちゃうので、データを削除するとかそういった作業を人力でやらなくていいということで、使う側も、使われる側もそれぞれにメリットが大きい仕組みになってます。こっちとしてもね、なんか人が選別して送ってくれるってなると結局恥ずかしいんで、あんまりなんか思ったような写真が撮れないんですけれども、もう本当にね、見られないんだって思うと、のびのびと撮影できたなっていう気がします。ということで、撮りに撮ったり250枚、まあ、自分の顔ばっかりね、250枚撮って本当どうすんだって感じだったんですけど、やっぱね、素人なんで、表情がこっちの方が良かったなみたいなのが微妙に違ったりもしますし、あとね、15分って意外と短いようで長かったです。だから、私は今回ね、プロフィールの写真っていう風に決めてたせいもあるんですけれども、そんなにバリエーションないじゃないですか。基本、こう、プロフィールに使えそうなってなると、バストアップで正面を向いてる写真ということになるんですが、そうなってくるとね、ほんとね、持て余しちゃいました。最後5分ぐらいどうしようと思ったんですが、その5分にね、最後、髪の毛を耳にかけてみたりとか、あとちょっとそれまでやらなかった体をかなりこうひねってみたりとか、ポーズを変えたところ、最後の5分に撮った写真が最終候補に残るかなっていう感じでしたね。やっぱどうしても最初顔がこわばってたりするので、結果250枚撮ってよかったなっていうのが率直な感想です。で、このセルフ写真館でうまく撮影するコツというのを私なりに終わってから考えてみたんですが、まずですね、やっぱ事前にある程度ポーズとか決めとくといいですね。私が今回最後5分持て余したのも、ある程度決めてたからだと思います。その場に立ってどうしようどうしようって考えてると、あっという間に時間が過ぎちゃうかなっていう気がするので、まず撮る目的をはっきりさせて、そのためにはこういうポーズがいいかなっていうのは、恥ずかしくても家で事前にある程度考えとくといいと思います。あとは先ほども申し上げた通り、やっぱ遠慮せずに撮ることですね。枚数が決まってるサービスだったらちょっと躊躇してしまうかなと思うんですけれども、もし枚数制限がないのであれば、もうバンバン撮っていくっていうのがいいと思います。あとはもう恥ずかしがらないことですね。せっかく誰も見ないのに、それでもカメラの前に立つと人ってどうしても恥ずかしくなっちゃうんですけれども、そこは一回恥を捨てましょう。もうモデルさんになりきって1枚撮って確認して、あ、こんな感じのポーズでいいんだなって分かったら、もうその格好をまず固定したまま、いろんな表情をする。首を傾けてみるとか、歯を出してみるとか、出さずに笑ってみるとか、なんなら真顔を決めてみるとか、何でもいいと思うんですけれども、そこはもう遠慮せずに、いろんな表情を撮ってみるといいんじゃないでしょうか。で、私もやっぱり一人だと本当 だんだん最後に近づくにつれて遠慮なく撮れるようになったので、結構ね、ほんと自然な表情、あ、いつもこんな顔して笑ってるな多分みたいなのがね撮れて、なんでしょう、鏡の前でもやっぱおすまししちゃうじゃないですか。それとは全然違う自分でも知らなかった自分の顔みたいなのが撮れて楽しかったです。プロフィール写真なんか使うことないからいいよっていう方も、今だったら SNS で使うこともあるでしょうし、なんならもういいじゃん、遺影を撮るつもりででもいいと思うんですよ。なんかね、自分の知らなかった顔を友達とか家族には見せてるけど、自分だけが知らない顔みたいなのが見れるのも面白いので、一生に一度ぐらいやってみるのもね、いいと思う。2000円で自分の知らなかった顔見れるんだったら私は安いなと思いました。今回私もせっかく撮りましたので、この良かった探しのカバーアートも変えてみようと思いまして、実は今回から新しいカバーアートに変更いたしました。そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。ターポンさんからコメントいただきました。ニコさんこんにちは。トラックボールレビューありがとうございました。拝聴しました。配信を聞いた後すかさず同じトラックボールを購入しました。マジっすか。2週間ほど使っていますが、リコさんと同じく私も前のマウスに戻すことはないなぁと感じております。マウスを動かさず親指で操作できるのは本当に楽ですね。マウス動かすの面倒だなぁと日々感じていたので感動しました。シビアなポインターの操作は少し大変ですが、思っていたより操作は難しくはなく、またサイズもちょうどよく、そんなに大きくない私の手でも違和感なく使えております。トラックボール、使ったことのない方にはぜひ一回使ってみてもらいたいです。キーボードに引き続き作業環境がさらに良くなりました。またデスク周りで良いアイテムに出会った際はぜひレビューをお願いします。ありがとうございましたと頂戴しました。こちらこそありがとうございます。ターポンさん、私がおすすめしたものをね、次々と使ってくださってとっても嬉しいです。デスク周りがきっとそっくりになってるんでしょうね。同じ景色が見えているんだと思います。そう、あのね、トラックボールほんと便利で、ただね、ちょっと一個ターポンさんにご相談。私ね、薬指がなんかおかしいのかな時々薬指が自分では意図しない時にピクって動いちゃって、そうすると右クリックに当たる操作をねしてしまうんですよ。これって私だけなんですかね。同じような方がもしいらっしゃったら、そう、ターポンさんもですけど、もし聞いてくださってる他の方でもですね、わかるわかるとか、こうやったら解決できるよとかっていうのがあれば、ぜひちょっと教えていただきたいです。お待ちしております。Spotify の秘密の質問に、かおりさんからコメントいただきました。こちらのね、秘密の質問。ドラマ、アニメなどで印象的なテーマソングを教えてくださいというふうに、聞いていたんですけれども、かおりさんはですね、ドラゴンボールのエンディングテーマ、ロマンティックあげるよですといただきました。ありがとうございます。おりしもね、鳥山明さんが残念ながら若くしてお亡くなりになって、で、ラジオとかでね、結構、ドラゴンボールのこのエンディングテーマもかかってましたね。ロマンティックあげるよ、確かに言われてみた、今すぐにでも、歌えちゃうぐらい印象的なエンディングテーマでしたよね。これ歌っちゃうとね、ジャスラックに嗅ぎつけられてしまうと怒られるので歌えないのが残念なんですけれども。多分今聞いてくださってる皆さんの頭の中にも流れてると思います。かおりさん、お答え以外にも書いてくださったんですけれども、よかった探しのテーマ曲、私は一番がいいな。昔、作詞の学校に通っていたことがありました。人が作ると普通は曲線といって、曲線っていうのは曲、先と書いて曲線ですね。曲線といってメロディーが先なんですけど、 AI だと視線、歌詞が先ですね。視線ができるんですね。また歌詞書きたくなってきました。思いっきり切ないラブソングできたらリコさん聞いてくれますと頂戴しました。ていうか、まず香織さん作詞の学校通ってたの？なんて多彩な人なんですか。やっぱクリエイティブやりたい人なんですね、かおりさんってね。素敵素敵。切ないラブソング書いてくださいよ。で、AI に曲をつけてもらいましょう。できたら聞く聞く、ぜひ聞かせてください。 絶対作ってください。お待ちしてます。リンク教えてもらえれば簡単に聞けると思いますので、お待ちしてますね。ということで、引き続き何番が良かったかお待ちしております。かおりさんは1番に1票入れてくださったので、今回のエンディングテーマは1番でお別れしましょう。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。
口笛をうまく吹けば、例えば見上げた空が綺麗だった。よかったはたくさんある。よかったを見つけよう。よかったを一緒に探そう。